いつも目を覚まして祈りなさい。石橋秀夫牧師。
今年の秋は紅葉を満喫いたしました。本当に紅葉、素晴らしい紅葉を満喫したわけでありますが、5日にドイツの方に来まして、フランクフルトまでの直行便ということで、私が外国に行くときは全て整えられています。教団の世界宣教部の方で全てを整えて、例えば ただ行けばいい、飛行場に行けば誰かが待っていて、そして目的まで連れてってもらえるということで、フランクフルトから1時間半ぐらい、向かいの車で山の中に行きまして、その山の中のマルチン・ニーメラーハウスというその施設で、エムス、世界18カ国が入っております、日本救出教団もそれに入っています、その総会に出席をいたしました。マルチン・ニーメラーといえばヒットラーと戦った牧師であります。戦後日本にやってきて非常に感動的な講演をしたということで、私も印象深いニーメラーでありますが、祈りの中で神様から厳しく問われたことがある。神様から、ニーメラーよ、お前はヒットラーとよく戦った、しかしヒットラーを愛の対象として捉えたかという厳しい問いを受けて、そのことによってマルチン・ニメーラーはシュトゥットガルト在籍告白、優れた在籍告白でありますが、その告白を作った、というこのマルチン・ニメーラーを記念するハウスと、といっても非常に素晴らしい施設で、山の中の施設で4日間過ごしました。ドイツ人というのは本当に真面目で、朝の9時から夜の9時までずっと会議、休憩の時間をお昼を食べて1時間しかないというとんでもない会議で、観光なんかとんでもない、もう朝、散歩するだけ、しかし周りは非常に紅葉が綺麗、もう素晴らしい紅葉、その中での4日間を過ごしました。会議が終わりますと、すぐにケルンの日本基督教団が派遣する宣教師が迎えに来ておりまして、その車でケルンまで向かいました。でケルンに着くと、宣教師たちを運んで夕食会を持ちました。ここだけの話ですが、そういう夕食会を開きますと教団からお金は出ないわけです。みんな私が出す、かわいそうなんです。どこ行っても私が出す、これ消しといてね。というふうなことで、次は日曜日、ちょうど鉄道がストだったもんですから、バスで行くことになりまして、私が外国に行くときはみんな緊張します。どこに行っても知らない町であったとしても、まず自分の町ように歩き回るので、行方不明になった私を探すのが大変だったという、いや私は行方不明じゃないですよ、ちゃんと目的を持って行ってるわけですから。ということでケルンからパリ行きのバスに乗りまして、ブルッセルに向かいました。ブルッセルで乗り越したらパリだと思いながら、しかしブルッセルには教会員が迎えに来てるので、ということでブルッセルに着きましたら、ビルの谷間の中にあるところに泊まりまして、誰も迎えに来ていないわけです。ブルッセルだって分かってますが、本当にここは停留所、日本のように停留所を書いたものはありません。ただバスが、ブルッセルと書いてバスがあるので2台ぐらいあったんですが、ブルッセルだ、誰も迎えに来ないわけです。どこの教会は分かってましたが、電話番号とか住所を知りません。待てどこだぞどこないわけです。1時間待ちました。相手の方はだいぶ真っ青な顔してるだろうなと思いながら、本当に1時間経ってからですね、息切って飛んできました。 その日は町の中に市場が建って、交互通行のところが一方の方に車がぎっしり止まって、バスが入れないということで急にバス停が変わったということで、1時間待ったわけでありますが、非常にこう真面目な教会で礼拝説教をいたしましたが、礼拝の後御言葉の分かち合い、そしてまた教会の方と懇談いたしまして、あそこに有名なグランプル広場、グランプス広場、非常に有名な広場があるんですが、もう5分だけ見て、すぐケルンに帰ってきまして、次の日はフランクフルトまで行って帰ってまいりました。まあ、そんなわけでドイツの印象っていうのは、あの総会自体は大変歓迎してくださいまして、日本の議長が来たということで特別な挨拶の時間と、また東日本大震災に対する教団の支援をその総会で訴える、ただ原発関係の教団の声明がそこで採択されるはずだったんですが、それが採択されなかったということは大変、そのことに対してはなぜという強い疑問を持ちました。18カ国の中には原発が必要とする国があるというようなことで、なかなかそれを決めることはできなかった。ただ教団の声明については全てに配慮して、そのことを確認して、そしてそのことをここに止めようというふうな形にとどまったことが不満でした。で、そんなわけで、日本に帰ってまいりましたが、いろんな教会に奉仕をすることが多くなるわけですが、大変、もうまな板の声のようなところがありまして、時差ボケがまだ治ってない段階で、長野に参りまして、長野あがた町教会、そしてまた朝日幼稚園という幼稚園がありまして、そこの奉仕をいたしました。めちゃくちゃな要望をしてくるわけです。本当にめちゃくちゃで、朝日幼稚園では子どもたちを楽しませてほしい、子どもたちを楽しませながらそばで聞いている親に子育てについて語ってほしいというわけです。いや、子どもたちに福アイスの手品で頼ませて、いや、じゃあ子どもたちやってます、これがお母さん、なんだ分かるんです。子どもたちがそこにいて、後ろにお母さんにも子どもたちを楽しませながら幼児教育の話をしろ、子育ての話をしろ、めちゃくちゃでしょ。本当にめちゃくちゃでですね、必死でそれをやるわけです。子供たちが私に心を開いてくれて、心を一つ重なって響き合って、ある意味で大好きって思いを持ってくれたらそばにいてくれる。で、その子供たちを指しながらお母さんたちに、この可愛い子供たちが、皆さん分かってますか、可愛い子供たちが大きくなっていく、そこで必要な力は何ですかって話をするわけですが、もう汗だくの1時間半でしたね。あがた町教会ってのは本当に人使いの荒い教会でですね、日本に帰ってきたら2枚のビラがあるわけです。今日だけなんです。これはですね、伝道集会のビラですね、普通のビラですね。もう一つビラが入ってくれて、春風四郎が来た、同じ時間ですよ、11時30分から3時半まで同じビラです。これを見たら、ああ福和術をしなきゃならないのか、福和術を中心とした伝道集会にしなきゃいけないのかということで、慌てて原稿を作り直しまして、福和術を3回やりました。もう生きて帰れないと思いましたね。説教、朝蒼天礼拝やって、このような礼拝の説教をして、その後1時半から3時半まで福和術を中心とした伝道集会ですから、これは大変骨が折れたっていうか、大変でしたが、なんとかそれをやりきることができましたが、いろんなところの教会行かせていただきますが、そこでの要望を、ある面では聞きながら、もうぶつかりがいないという、そういうことですが、長野もですね、紅葉が綺麗でしたね。素晴らしい紅葉でした。ドイツの印象は紅葉が綺麗だった。長野行って紅葉が綺麗だった。なぜ紅葉の話をするかと申しますと、今日イチジクの話が来るか、出てくるわけです。なぜ、冬ではないのか。イチジクの木が 葉が出てきたら夏が来ると思いなさい。今まで週末の話があったわけです。その前のところで学んだところは、それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民は夏すべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのか怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろうというですね、終末の時が来るということが強く訴えられているわけです。全てのものが滅びる、全てがものが滅びるんだったら全ての葉が落ちて、あんなに綺麗だった紅葉も全部過ぎ去って、命をある者たちがまるで全て命を失ったような、そういう不意の時代というふうになれば分かりやすいわけですけども、今日のイエス様の例えはそうではなくて一軸に注目させられるわけです。週末が必ず来るということを一軸の木に例えているわけです。これはイエス様の十字架の前の最後の例えの場所であります。前回学んだところでは、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近い、気絶するほどの苦難の時は同時に希望の時である、希望の時の始まりである、だから苦難の中で身を起こして頭を上げて歩きなさいと、このような励ましの言葉があるわけであります。そして今日の聖書の箇所につながっていくわけでありますが、29節を見ていただきますと、それからイエスは例えを話された。一軸の木や他のすべての木を見なさい、葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近いことがおのずと分かる。一軸の木や他のすべての木を見なさい、葉が出始めると夏の近いことが分かる。もう必ず夏が来るわけです。しかしパレスチナの夏は非常に暑いわけです。視界のホテルに泊まりましたら、水道この蛇口がですね、お湯の蛇口と水の蛇口があります。水の蛇口を開けるとお湯が出てまいりました。お湯の蛇口を開けるとお湯が出てまいりました。そうですよね。それほど暑いわけです。だからイスラエルにおいて、パレスチナにおいては、一聖書の時代においては、昼間は旅をしない、毎日が40度を超えます。それはまた耐え難い暑さであり、人々にとっては息苦しい、そういう厳しい夏。しかし厳しい夏の中に希望がある。すべての木が葉を出している。葉はやがて茂り、そして実りの時を迎えることができる。厳しい現実の中で必ず喜びの時が来るということが、今日のこの聖書で強調されて語られてくるわけであります。大変大きなメッセージが響き渡るわけであります。苦難が喜びに変えられる、恐れが喜びに変えられる、そのような時が神様からもたらされるということが今日の聖書で示されてくるわけであります。31節32節を見ていただきますと、それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。現実は厳しい、厳しい夏の暑さ、現実は厳しい、気絶するほどの苦難がある。しかしそのような苦難が来たら希望を持ちなさい。神の国が近い、神の国の完成が近い、だから希望を持ちなさいと教えられてくるわけであります。32節ではっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと示されてくるわけであります。この時代は決して滅びない。 原子エネルギーの問題がありますが、人で作ったものによって人の力によってこの世は滅びることはない。その滅びの時は神様のご意志によってなされるとイエス様が語ってこられるわけであります。最後の時、最後の時を支配しているのは神様であることが強く示されてくるわけであります。最後の時は神様が支配しておられる、そこに私の希望があることが示されてくるわけであります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと教えられてくるわけであります。旧約聖書の時代から人は何によって本当に生きるのか、そのことが示され続けたわけであります。荒野を旅するイスラエルの民、エジプトの奴隷から解放されて命を支えることが何もない荒野を40年間旅をするわけであります。このことについて申命記8章2節から3節その意味が示されるわけであります。294ページを見ていただきたいと思います。294ページ8章の2節から見ていただきたいと思います。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことがないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであった。と、出エジプトの目的が示されるわけであります。飢え渇く、飢える、これほど苦しいことはないわけであります。荒野、何もイスラエルの旅を支えるものはない、水もない、食べるものがない。そういう中で主イエス、神様は、マナを降らせられた。そのことによって人はパンだけで生きるものではない、人は主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであったと語られてくるわけであります。神から出る一つ一つの言葉によって人間は生きる。私たちを生かしてくださっているのは神の言葉であります。私たちが生きる力は神の言葉であります。そしてこの神の言葉は決して滅びることはない。私たちが目にするもの、それは全てが消えていく、滅びる時がある。しかし滅びないものが一つ、ただ一つある。それは神の言葉であること。この神の言葉を聞いて生きるというところに私たちの希望あることが示されてくるわけであります。命あるものはすべて終わりの時を迎える。私たちすべて死の時を迎えなければならないわけであります。世界の終わり、そして自分の終わり、この終わりを絶望の中に迎えるのか、希望のうちに迎えるのか、そのことが聖書から問われてくるわけであります。まさに主イエスは今死んでいかれるわけであります。ルカ福音書を21章まで学んでまいりましたが、いよいよイエス様が具体的に十字架の道、死の道を歩まれるわけであります。それは滅びの道であります。本来人間がその罪によって 滅んでいかなければならないその道をイエス様が歩んでくださったわけであります。マタイ福音書では、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと叫んで十字架に息を引き取られるわけであります。罪の家に神様から裁かれる、そして滅びていく、死んでいく、その死を私たちに代わってイエス様が歩んでくださった。そこに私たちの救いがあるわけであります。イエス様のこの御言葉とその御業に希望があるわけであります。この死の前に出る時がある、次に語られてくるわけであります。34節、宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々を全てに襲いかかるのである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらの全てのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。人の前に立つことができるようにと示されてまいります。神様の言葉を聞いて祈る、それが目を覚ますことだと示されます。そしてその時はいつ来るかわからない、だから祈って待ちなさい。そうしたら神の国が来て死の前に立つ時が来ると語られてくるわけであります。宝珠や深酒や、生活の思い煩いで心が鈍くならないように注意しなさいと教えられてきますと、厳しい裁きの死の前に立つ時が来る、そのことを思って恐れおののく思いが湧き起こってくるわけでありますが、その思いを持つことはとても大事なことであります。しかし私たちの前に立ってくださる主は愛の神であります。何としても罪から死から私たちを救い上げたいと十字架の道を歩んでくださった愛の主が、主イエスが私たちの前に立つわけであります。神様の国に導かれて愛の主イエスの前に私たちは立つことができる、主が立ってくださる、それは大きな喜びであり希望であります。苦難を喜びに変えるお方、恐れを喜びに変えるお方、このお方は大いなる愛の技をなさった主イエス・キリストであるわけであります。この愛の神の前に、主の前に立つものとされる、そこに私たちの大きな希望があるわけであります。救いがあるわけであります。大きな苦難がある、終わりの時がある、死の時がある、誰もがその終わりの時を迎える。しかしそれで終わるのではない、その死の先に、苦難の先に神の国にがあり、そこに招かれて愛の主の前に立つことが許される、そこに私たちの希望がある。主イエスを信じる者の幸いがある、今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝をいたします。尊い主の礼拝に私たちを招いてくださり感謝いたします。私たちは私たちの罪を許してくださった主イエスのとの尊い交わりの中に 生かされています。このような礼拝の恵みを味わい知らされています。生きる言葉によって生かされる幸いを知らされています。感謝をいたします。どうぞ苦難を喜びに、そしてまた私の絶望、それを喜びに変える主がいらっしゃいます。愛の主が神の国に私を招いて、そこで私の前に立ってくださる、その幸いが示されています。どうぞこの確信に立って私の日々の歩みがなされますように。たくさんの大きな苦しみを味わわなければならないことがありますが、その隙にある恵み、喜びに、希望に目を向けて歩むことが許されますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。